大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はね、いくつか話題があるんですけど、久々に私展示作品を作りました。展示作品って言っても、美術家なわけじゃないので、まあ音楽というか音を奏でるサウンドインスタレーションですねっていうのを作りました。今回はですね、ちょっとみんながラジオ聞いてる地域から遠いかな、山口市、の、中心部にある商店街、アーケード街があるんですけど、そこの古民家みたいな場所で、を借りて展示作品をやってます。期間はね、10月の23日から11月の24日なんですけど、これどんな作品かというと、いろんな家電が、山のように並べられている作品。タイトルはね、ちなみにバラ色の人生っていうタイトルなんですけども、もう本当に家電がオーケストラのように並んでるんです。何のこっちゃと思うかもしれないけど、例えばカセットテープレコーダーとか扇風機とかラジオとかポータブルのレコードプレイヤーとか、あとポータブルテレビとかね、もうあと電気スタンドとか、そういう、なんて言うんだろう、家庭電化製品です。でも今の家庭電化製品というよりはちょっと古いもの、昭和に使われてたものが主かな。シンセサイザーなんか、私の使ってるシンセサイザーなんかも並んでますけども、昭和からまあ平成初期にかけて作られてたような、もうだから大体捨てられたような電化製品です。見ると懐かしいって感じだと思いますけど、その電化製品がちょっとちゃんと数えてないですけど、多分百数十点くらい並んでて、その電化製品からいろんな音が出たり光が出たりします。もともとね、例えばジューサーミキサーがガーッと落としたりとか、電化製品って音が出るでしょう。あるいはラジカセだったらもちろんラジオの音とかカセットの音が出るし、ポータブルプレイヤーだったらレコードの音とかね、出たりするんですが、それらをね、なんというか、オーケストラみたいに舞台に並べて、それを、黒子さんが自動演奏するんです。黒子さんが脇に控えていて、スイッチのオンオフしながら家庭電化製品がアンサンブルを組むって言ってて、意味伝わるかな。すっごい面白いですよ。ちょっとね、絵面を見ただけでも綺麗です。ぜひね、バラ色の人生、バラはカタカナ、色は漢字で、バラ色の人生、大友義秀で検索すると、これまで作ってきたこの作品の、写真とか動画が出てくると思いますけども、それで最後はね、何言ってんだこの親父って思うかもしれないけど、15分くらいの作品なんです。要するにコンサート形式みたいに、家電のオーケストラが曲を奏でるわけですけど、最後は感動しますから、本当にまた大友のことだからノイズだろうと思うかもしれないけど、ノイズっぽい部分ももちろんあるんですけど、最後は別に音楽ファンじゃなくてもちょっと感動するよっていう作品です。でね、これ毎回15分くらい黒子さんが演奏するんですけども、地元の、山口の、黒子さん立候補してくれた人たちにと一緒にワークショップやって、ほぼね、素晴らしい演奏がみんなできるようになりました。なのでぜひぜひ見に行ってくれると嬉しいなっていう宣伝です。期間はね、10月23日から11月の24日、開館時間は月曜木曜金曜が13時から18時、土曜日曜祝日が10時から18時なんですけど、これただ行ってももちろん家電が並んでて時々音を出したりとかって面白いインスタレーション見れるんですけど、ぜひ見てほしいのは黒子さんがこれを演奏する時で、これね、月曜木曜金曜だと14時から15分間、15時から15分間、16時から15分間、17時から15分間の4回、そして土曜日曜祝日だとですね、11時からと12時から13時から14時から15時から16時から17時からっていうふうに、毎時15分ほど、演奏されます。ぜひぜひこれ見に来て、でね、これまだあんまり大っぴらには言えないんですけど、今回は、山口市の商店街の街中でこの展示やるんですけど、街中の古民家使ってね、ちょっと懐かしい感じですよ。障子とかがあるようなところで、もう実際にみんなの家にも多分昔あったような家電がいっぱい並んでて懐かしい感じだと思うんですけど、この展示自体はそんなに大きな展示じゃないですけど、来年 もしできれば山口のワイカムっていう2008年に大きな展示をここでやりましたけども、正確な名称は山口芸術情報センターっていうすっごい面白いスペースがあるんですけど、ここで来年できればこのバラ色の人生を拡大したような巨大な展示やろうと思っていて、今年はねそのモデルケースだと思って作ってます。それで来年これでぜひ大きいのやりませんかって今交渉してるところですけどね、やってくれると嬉しいけどね。でも来年やるのはこれとはまた別のもんだから、ぜひ今年見に来てほしいな。それともう一つ、あのこの展示期間と合わせてなんですけど、この展示をやってる山口市の商店街で盆踊りやります。10月の26日、日曜日です。17時から19時、山口市中心商店街、山口市のアーケード街があるんですけども、そこの、商店街、長い商店街ですけども、そこの道門広場ってあたりを中心に、山中カメラさん、盆踊り作家の山中カメラさんと私で山口の盆踊り作りました。山口盆歌というタイトルで、それから山口の人なら誰でも知っている大内のお殿様っていう盆踊りの曲があって、この2曲の他に山中カメラさんが作った曲で、この番組でも一度か2回くらい流したかな、私の大好きな別府最適温度っていうのもやります。それから、私が行くので当然、ええじゃないか温度と、それから、相馬盆歌もやります。この5曲を山口の、人たちと一緒に、今のところね40人くらい楽団のメンバーが集まってるかな、山口ユアーン楽団っていう、名前の楽団なんですけど、これユアーンってあれです、中原中也の詩に出てくるユアーンなんですけど、この山口ユアーン楽団今もう一生懸命リハーサルしてます。私も何回か行ってワークショップしてますけど、すっごい面白いよ。コレクティブ福島みたいな感じなんだけど、山口版で、いろんな人たちが集まってて、これねちなみに参加したいって人は今からでも遅くない、10月の25日にリハーサルがあるので、あるこれぜひそこから参加してくれれば26日の生演奏にも参加できるし、盆踊りはね別に当日いきなり来れば誰でも踊れるけど、演奏に参加したいって人は全国どっからでもいいので、10月25日のリハーサルにぜひ来てください。このリハーサルは会場が、一の坂川交通交流広場、山口市の中川原町っていうところです。もう一回言いますね、一の坂川交通交流広場、ここで10月の25日の、15時から17時を予定してるけど、もうちょっと長くやるかもしれない、14時とかからやるかもしれない、13時とかね、雨天の場合はワイカム、山口芸術情報センターのスタジオ A でリハーサルやります。で、これ直接その場に来てくれてもいいんだけど、できればね応募してくれた方が嬉しくて、それはですねアルスコーレ山口って検索するとサイトが出てくるので、そこから応募してくれると嬉しいな。ワイカムからアルスコーレのサイトに行ってもいいかもしれない。そこで、応募してくれたら嬉しいです。本当に誰でもウェルカムだよ。輪を乱すようなことしなければね、もうすでに練習してる人たちが30名40名いるので、その人たちの中に後から入ることになるけども、ちゃんとその人たちのこと立ててよ、後から来る人たちで、演奏の腕前は問いません。上手い人がいたらぜひ来てほしいし、もう楽器初めて買いましたって人が参加してくれても大丈夫です。25日リハーサル山口市の、一の坂川交通交流広場、でやります。山口市中川原町にある広場かな。で雨の場合はワイカムのスタジオでやります。でそこでリハに参加してくれたら26日の盆踊り、の演奏も参加できるし、別に踊るだけだったらそんなリハーサルやんなくても当日来てくれれば楽しいと思うので、ぜひぜひ生演奏での盆踊り、福島とか札幌とかでやってるあのやつを同じやつで山口バージョンで山口の曲かけますから、まだね録音がないんだけどすごいいい曲だよ山口盆歌、山中カメラさんと私と2人で作曲して、作詞はアルスコールに参加してくれたワークショップメンバーたちがみんなで作ってくれた詞をうまく組み合わせて作ったんですけど、それからね、 あ、そうだそうだ、振り付けの方もいきなりだと心配っていう人のために、10月26日の当日、日曜日の当日の2時3時、道門広場で振り付けの、ワークショップもあります。ちなみに振り付けは、ダンサーの福留真理さんが、振り付けしてくれてます。すごい楽しい盆踊りですので、ぜひぜひ来てきて。でね、私には野心があります私にはっていうか、これ別に僕らが中心になってやってるっていうわけじゃなく、もちろん頑張ってやってるんですけども、山口市の、商店街の皆さんと一緒にやってるんだよね。で、商店街の人とかと一緒に、今年、郡上八幡の盆踊りとか見に行ったりして、どうやったら盆踊りが長く山口の街中で定着するかなってことを一緒に考えながら、商店街の若いメンバーたちとこれから先秋の盆踊りをなんとかやっていきたいなって話をね、今してるところなんです。だから今年が1年目で、この先これが長く続くものになればいいなって、僕ずっと実は思ってます。でね、盆踊り福島で、2013年に始めたのがきっかけで、その後札幌でやったりいろんなところでやってるけど、この山口の盆踊りなんでやることになったかというと、もともと福島で盆踊りとか作るずっと前の2008年に、僕は山口のさっきから言ってるワイカム、山口情報芸術センターっていうところで、何ヶ月間も滞在して、アンサンブルズ展っていうタイトルの大きな展示作品、さっき言った音楽の展示作品ですけど、をそこで作ったのが、結構僕にとってはその後のいろいろ作風というか、音楽以外の展示とかいろんな形で音楽をやるのの大きなきっかけになって、そういうチャンスを与えてくれたのが山口情報芸術センターで、当時はね、阿部和直さんという人がキュレーターで、作ったんですよね、ワイカムを。で、ワイカムができてちょうどそれが5年目になるのかな、2008年に。その時に全館で、私の展示をもう何作品も作って、いくつもコンサートやったんですけど、それが僕の一つ大きな原体験になっていて、でその後2011年の福島での震災を経て、2013年に盆踊り やり始めてっていう、やっぱりもう一つ福島での原体験っていうのがあって、で2008年に、そういう山口でのなんていうのかな、展示をやった原体験と同時に、2005年から、音遊びの会、神戸のね、障害を持った子たちとのワークショップをやったり、障害がある子たちとのワークショップをはじめ、一緒に音楽作るグループに参加したりとかっていうのと、あと2005年から、先週も言ったけど、アジアンミーティングね、を始めたりした関係で、だからそのあたりに今の、僕の活動の原点が生まれてるのね。その前はグラウンドゼロとかいろいろバンドをやったりとかね、フィラメントとか ISO とかそういう活動が僕の中心だったんだけど、ある時期からそういうふうに変わっていって、それね、今になって分かったんだけど、それは音楽から、音楽以外のそういう展示とか活動になってったけど、大きく、すごく大きな視点で見るとコミュニティ運動だったような気がする、自分の中でね。コミュニティって愛に使っていいのか、この言葉が合ってるかどうか分かんないけども、自分と自分以外の人がどうやって一緒に作品作るか、でその際にプロフェッショナルだけじゃなくて専門家じゃない人と一緒に音楽を作っていくっていうのの土壌みたいなものっていうか、きっかけみたいなものがその頃に始まって、だから今言った話は全部そういう話なんだよね。だから僕にとっては大切な原点の一つが山口で、そんなこともあって山口との縁は実はずっとうっすらだけど続いていて、でその山口のワイカムが、山口のワイカムはワイカムなりにいろいろ多分テーマがあって、それまではずっと先鋭的な、メディアアートに絞ってやってきて、たんだけど、おそらく2010年代以降になって、特に2020年代になってからかな、地元の山口の人たちとどう関わりながら運営していくかっていうのが今大きなテーマになってってると思うんですよね。ワイカム、山口情報芸術センターにとって、で地元の人でもワイカムを理解している人もいれば、なんだよあれ、俺たちの税金使ってよくわかんないもの作り上がってって人もどうしたって出てくる、まあ、日本中どこの美術館も必ずそうなんだけどね。だからそれワイカムだけの問題じゃなくて、日本中の美術館のとか、アート施設の問題なんだけど、その際にある種ポピュリズム的な解決方法 しちゃうとこもあると思うんだよ。要するに流行ってるものをやる、アニメの展示やるとかね、悪くないよ別にそれやっても。だけど美術館がそれだけになっちゃったら俺まずいと思う。やっぱりある程度、なんていうのかな、そこの美術館じゃないとできないようなものというのを、たとえすぐには理解されないとしても、それを見た人たちが長い年月かけて影響されながら、おこれはやっぱり面白かったんだって分かるような結果がね、すぐ出て入場者がいっぱい入って面白かったっていう作品だけじゃなくて、やっぱりちゃんとある創作っていうのをそこでやっていかないと芽が出ないと思うんだよね。でワイカムも当然そこの狭間でいつも揺れてて、それでもワイカムってとても硬派なところなんで、姿勢を崩さずにずっといい作品を作り続けてきたところなんです。でいよいよそのワイカムも、でも地元の人と地元の商店街とどう付き合おうかっていうところも考えなきゃいけなくて、だからすごくクオリティの高い素晴らしい作品を作るのと同時に、地元とどうやっていくかっていうのが一つ大きなテーマになってきた時に、あ俺なんかできるかもって思って、それでワイカムと相談しながら一緒に盆踊りやったらどうかっていう。で盆踊りっていうと、まるでなんでそんなのがアートなのと思うかもしれないけど、これね実は俺やりだして本当に思ったんだけど、深いんですよ。なぜなら会場作りとかお金集めとかそういうのも含めて、みんななんていうのかな、プロじゃなくてアマチュアの人たちが知恵絞りながら専門家と一緒にやるんだよね。例えば矢倉を作るっていうのはある程度専門知識を持った大工みたいな人じゃないとできないと思うんだけど、でもね大工だけじゃなくて地元の人たちと一緒に作ることが多いのね。でその矢倉の作り方にもそれぞれ個性があって、建築のなんていうのかな、すごいいい意味での建築のなんて言うんだろう、共同作業なんだよね。しかもそれが地元のアイデンティティになるっていう。でそこに電飾をつけるでしょ。昔だったら提灯です。だけど今だったら LED 使ったりとかいろいろやってるけど、そういう飾り付け、それもう明らかに美術だよ、アートだよ。だけども個人が作品を作る美術とかと違って、やっぱり共同で作っていくものでしょう。でそこに音楽が入ってくる。だから、そこに入る音楽が録音された音楽流すんじゃもったいないと思ってて、 DJ がやってもいいし生演奏でもいいんだけど、そういうので自分たちで音楽も作る。だからライブハウスとかフェスじゃなくて盆踊りの場で自分たちの今の音楽をやりながら踊るっていうのって、実はすごいクリエイティブなことで、俺みたいな専門家でも夢中になるくらい面白いことなんだよねと思ってたの。そしたらやっぱりちゃんと僕だけじゃなくて、そういうことを考えてる人はね、岸野雄一さんとか、それから中西レモンさんとか、スズメのティアーズとか、この番組でも紹介したけど面白い人がいっぱい出てきて、もうすごいことみんなやってるよね。もう本当に今の盆踊りシーンって面白いと思うんですけども、そんなわけで盆踊りの舞台を一つ作る。しかも一回だけのイベントなら、まあ割と簡単とは言わないけどできるんだけど、持続してくって実はとても大変で、座組作って毎年予算持ってきて、毎年街中でやるコンセンサスを取って、交通規制をこう警察としてとかっていうのも含めて、すごい大変な作業なんだけど、それがある一つの作品作るだけじゃなく、そこの街のアイデンティティになってくんだよね。だから山口のワイカムという美術館が、美術館というか芸術情報センターが盆踊りっていう一見メディアアートとは全然関係なさそうなものを一緒に地元の人と作ることによって、なんていうのかな、実は盆踊り自体がメディアアートだっていう再発見をしていく過程でもあるし、地元の人たちはワイカムの人が協力してくれることにより、そのワイカムとの敷居がどんどん外れてって、要は人が仲良くなれば僕いいと思ってんだよね。だから福島でも福島の美術館と、街中の動きなんとか一緒にしたいなって、僕どうすればいいか分かんないけどね思ってるんだけど、そんな動きが今山口であって、そのお手伝いができるならもう最高って思って今やってます。だからこの盆踊りとか、今年街中でやってる展示が来年、僕やりたいなって、ワイカムでできれば展示、大きな展示やりたいなって思ってるんだけど、そこに ただ単に僕の展示作品を作るだけじゃなくて、地元の人たちのそういうアイディアとかいろんなものが入り込んでって、両方が境目なくごちゃごちゃになるようなことできたらすごいいいなって思ってるんですよね。話長くなっちゃった。せっかくだからもう毎度かけてるけど、山中カメラさんの別府最適温度聞きましょうか。僕が盆踊り目覚めるきっかけになった最高の楽曲です。今度の山口の、盆踊りでも演奏されますよ。聞いてみましょう。別府最適温度、山中カメラ。山中カメラさんで別府最適温度聞いてもらいました。この間もかけたけど、このサビのところが本当にいいよね。もう俺これ聞いて温度やろうと思ったんですけどね。これ2009年別府でやったやつだけど、これ俺一度いつか演奏したいなと思ったんで、今回演奏できるのすごい嬉しいんです。で、このさっきのコミュニティというか、なんて言うんだろう、自分一人でなんかこんな作品を聞いてくれてて作るんじゃなくて、地元の人たちといろいろやりながら、やっていくっていうやり方、それが2008年にワイカム山口でやった時よりも、今の方がより僕なりのやり方が特に福島で鍛えられてできてきたと思うんで、その感じでもう一回来年やれたら嬉しいなと思うんだよね。ちなみに山中カメラさんは山口出身で、しばらくいろんな場所に住んでたんだけど、今回こんなのやるから手伝ってよって連絡したら、あ、じゃあちょうどいいから山口に引っ越すって越してきちゃって、地元だからね、もともとね、今山口にいますけどね。だから今山口行くとカメラさんに会えるのもすごい楽しみなんですけどね。で、そんな流れの中で先週話した、アジアンミーティングっていうのも僕始めたんです。これももちろんアジアンミーティングの場合、どっちかっていうとややプロフェッショナル同士の付き合いなんだけども、ただ日本以外の地域の僕の大好きなミュージシャンたちって、それだけで生活できるわけじゃなくて、やっぱりなんだろう、この音楽をやってることで、生計が立てられるっていうのはかなり特殊な状況で、でもそうではなくても音楽やってる人って今いっぱいいるんだよね。この間かけた三田村神田団とかも塩屋でやってるグループで、すっごい面白いけど、彼らは別にプロフェッショナル目指してるとかじゃなくて、日常に音楽がある。で、その日常に音楽があるって、もういろんな種類の音楽が今あると思うから、人それぞれ本当に民謡の人もいるし、テクノの人だってヒップホップの人だっているし、J-POP の人もいると思うけど、そんな中で比較的ほとんどファンの少ないノイズ系とか即興系が好きだって人もいるんだよね、アジアのいろんな地域に。本当にさ、日本でさえそういうののファンって少ないと思うんだけど、まあこのラジオを聞いている数少ない皆さんは、こういうそういうの好きだと思うんだけど、アジアの他の地域に行ったら、やっぱり日本より当然一緒にやってる仲間少ないんだけど、だからね、なおさら横でつながった方がいいと思うんだよね。そんなこと言ってるうちに、アジアのいろんな地域にもそういうの聞く人が今すごい増えちゃって、日本を追い越される勢いだけど、別に競争してるわけじゃないから、追い越しても追い越さなくてもいいんだけどね。そんなわけで、コロナ禍で少し止まってたけど、アジアミーティング再開しますから、11月の2日3日は小田原、江ノ浦測候所、これ、この2日間江ノ浦測候所ってものすごい広い面白い会場だけど、ここで、数時間にわたってもういろんな場所で勝手に即興演奏が起こりますから、見に来る人たちも自分たちでそれを探すっていう、しかももう別にそんな即興演奏なくても面白い場所ですから、ぜひぜひこれね、ぜひ来てほしいな。小田原の江ノ浦測候所です。ネットで検索したりしてごらん。江ノ浦測候所自体が本当にただ行くだけでも素晴らしいとこだから、そこで11月の2日3日アジアンミーティングやります。出演メンバーとか詳しいことはポッドキャスト版で話します。あるいはネットをぜひチェックしてみてください。で、そのまんま11月の4日には京都のアバンギルドで、アジアミーティングメンバーたちと、ファーイーストネットワークスペシャルという形で、京都のいろんなミュージシャンたち、関西のミュージシャンたちと一緒に、ライブをやります。これもすごい楽しみ。そして、翌日5日は名古屋の特造で、やっぱりアジアのメンバーたちと、それから、名古屋近辺のメンバーたちと一緒に即興演奏をやります。これも楽しみ。俺自身も楽しみ。 名古屋とか京都の人たちとやるのはね。でさらに11月6日はアジアンミーティング新宿ピットインです。2日3日の、江ノ浦に行けなかった人はぜひぜひこの11月6日の新宿ピットインの方ぜひ来てください。実はアジアンミーティング2005年に新宿ピットインで始めたのでジャズのお店なのにもう全然ジャズじゃないんだけどねよくやってくれると思って本当に助かってる。だから人入んないと本当にピットインに申し訳ないので11月6日ピットインにぜひぜひ来て本当に来て興味なんかなくても来て。そして11月7日ですね青山南青山にポラリスができます。これまで神田にあったポラリスが南青山に引っ越してきて11月7日が多分こけら落としになるんじゃないかなオープニング最初です。その日も、アジアのメンバーたちと日本のメンバーたちがいろいろごちゃごちゃやります。6日7日はそういうわけで東京ピットインとポラリス、2日3日は、小田原江ノ浦4日京都アバンギルド5日名古屋特造です。ぜひぜひ、この番組聞いてる皆さんいらしてくださいね。細かいメンバーの詳細とかポッドキャスト版で話したいと思います。ということで最後もう本当に時間ないけど、このメンバーの中核を担うファーイーストネットワーク、北京のイエンジュンそれから、ソウルのリュウハンキルそしてシンガポールのユエンチアイに私でもうこれも2008年からずっとやってるユニットですけどもファーイーストネットワークの最新アルバムからほんのちょっとだけフェードアウトになっちゃうけどね聞いてみましょう。曲名はねこれ読めない俺なひどいならジャムジャムラジオって曲名読めないけどファーイーストネットワークの中国から出た最新アルバムです。ということで大友義秀のジャムジャムラジオまた来週ポッドキャスト版でもこの続きの話したいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。今日は、山口の話とアジアミーティングの話しましたけど、ポッドキャスト版はアジアミーティングの話する前にもう一回ワイカム山口の話しましょうか。ワイカムの何がすごいって、山口情報芸術センターのことね。ここで働いてた人たちが、今の、メディアアートシーン支えてるんですよね。山口でずっと働いてる人もいるんですけどそこから飛び出してそこをまあ卒業ってわけじゃないけど何年か山口のワイカムで、働いた後に外に出てった人たちフリーランスになった人たちっていうのが日本のそこここメディアアートとかいろんなところにいっぱいいてちょっとびっくりするくらい例えばメディアアート的な作品坂本龍一展とかそういうの見に行くと必ず裏方ではワイカム出身者がワイカムの人もいるしワイカム出身の人が、いろいろ実際に物を作ってるんでね作品をねインストールっていうんだけど会場に作品を仕込んでるっていうのは、山口のワイカム出身の技術者たちエンジニアたちが本当に多いんですよね。僕が知ってるだけでも何人いるか分かんないなすごいいっぱいいる。それでそれってなんか初めてこんな話聞く人だとワイカムバツ作ってんじゃないかみたいなそのバツで仕切ってんじゃないかって思われるかもしれないけどそうじゃなくてそこから出た技術者たちが優秀な人が本当に多いので、あんまりねいないんでもともとそんなにいなかったのがワイカムがあったおかげで日本のメディアアートの技術ってグワーンと上がって、しかもワイカムがすごいのは普通美術館って制作をするんじゃなくて展示するところでしょ。でも阿部和直さんワイカムを最初に作ったディレクターの阿部和直さんがすごかったのは、そこにちゃんと技術者を置いて制作をする環境を作ったんだよね。これが何より素晴らしくて、おかげで僕もそうだし坂本龍一さんもそうです。ワイカムで制作することで初めてサウンドインスタレーションっていうものができるようになった。じゃないと僕にしろ坂本さんにしろサウンドインスタレーションを作る技術というのはないので、アイディアはあってもね、それを実現してくれるのがラボにいたエンジニアたち技術者たちなんですよ。でワイカムの技術者たちも、そのワイカムに入る前はもちろんそんなメディアアートの世界ってあんまりなかったからワイカムで鍛えられていくわけ。僕とか坂本さんのわがまま聞きながらね、もちろん他にもいっぱいアーティストいますよ。それでそんな中でどんどん作品を作っていって、みんなワイカムを出た後はフリーランスになっていくんだけど、もうその彼らがいないと日本のメディアアート的なものってかなりの部分は動かないってくらいなんですよ。で、 だから例えばだけど、さっきの美術館の議論です。自分たちの税金使って何の経済効果もないような美術作品とか飾ったりして、なそんなの意味あるのっていう議論今あると思います。特にポピュリズム的な考え方が出てくると真っ先に予算切られちゃうのはアートだと思うんだけども、僕それは違うと思ってて、答えをねすぐに出せっていうものではないけども、山口のワイカムができて1年経った時にはまだその答えは出てなかったと思うんだけど、こうやって、十数年立ってみると、そこ出身の人たちが日本のメディアアートを支えてるんですよ。これってすごいことだと思わない？人を育てるって。でこれなしでただ単に瞬間的な経済効果だけ狙ってたら、あえて言うけど国力って落ちる一方だと思う。そんなことだけ目指してたら絶対に国力落ちる一方ですよ。国力というか経済力も含めてね。ただその時だけ物が売れればいいなんて考え方でやってると、その時はいいかもしれないけど、長い目で見ると日本はどんどん人口が減少していくわけですから、絶対に国が成り行かなくなる。で何が必要かっていうと、物を作ること、物作りの基本をできる人たちを育てることだと思うんだよね。だから物を売ることも重要だけど、何よりも、ちゃんと作れる人たちを、日本ってもともと作れる人たちが多かった国だから、それを絶やさずに育てていくことで、そのためには何が大切かっていうと、そういう地道な取り組みと同時に、僕もう一つ、ワイカムだけじゃないですよ、学校とかの予算も今削られてるでしょう。役に立たないものにお金出すなって言って、すぐに技術転用できるようなものにはお金出すけども、基礎研究とかに今お金出さなくなってるでしょう。だけどノーベル賞受賞者たちがみんな言うよね、基礎研究がなかったらノーベル賞までいかないと。だけど、ノーベル賞を取るとみんな国で素晴らしい素晴らしいって言うけど、基礎研究のお金は国が出してんじゃなくて、よその国で出したもんでみんな何とかしてるって、この現状変えなきゃダメだよって僕は本当に強く思う。でそれを実践してるのが、山口のワイカムだと思う。このこと、きっとね、ワイカムが自分からそうやって自分たちのことどういいんだっていうの大変だと思うから、外側の俺が本当にそのことをよく知ってるから言いたいし、山口の人たちにもぜひそのことを知ってほしいと思う。単にワイカムに作品が作られるだけじゃなくて、そこから育った人たちがどれだけいるかっていうことで、そのことを誇りに持つべきだと思う。日本のメディアアート、情報芸術の基礎作ってるのは山口なんだよっていうことを、単に作品を展示するってだけなら日本中にいくつもあるけども、それを作る体力というか基礎的なものが、を作ってるのが山口だってことをみんなぜひ知ってほしいな。だから僕山口に肩入れする。でもっと言っちゃうと、福島でもそういうのできないかな、誰かやらないかな。福島ももともとすごいものづくりがちゃんとしてるところで、今もそうだけど農業だよね、特にね。工場もいっぱいあった、うちの父親がそうだったけどね。だけど人を育てるって意味で、せっかく復興予算がいっぱい入ってきたんだから、でも予算って1年間ごとに使っていくじゃない、年度ごとに使うから、なかなか長期的なものはできないけども、誰かを育てていく、何かを育てていく、人を育てる以外に、俺もう本当にこんな人口が減っていく中で生き延びていく手はないと思うから、福島の皆さんこれ聞いてたら、ぜひ福島だけじゃないね、山口見習っていいと思うよ。そういうのやって、でそういうことに理解してほしいって思う。目先のね、何か成果だけじゃなくてね。だから僕はその目先の成果だけのことをすごく強く言うポピュリズムあんまり好きじゃない、正直言ってね。ちゃんと丁寧に、時間かかってもいいから丁寧にやっていくものを支持したいと思ってます。山口から話がなんか固くなっちゃったね。これでもワイカムの人もし聞くなら、これ番組誰か聞いたらシェアして、でワイカムがどんだけ重要かっていうのを自分たちで言いにくい時は僕いくらでも言いますから。そしてもう一つ、アジアンミーティングですけど、これも僕はその基礎研究にお金出すのもと一緒だと思っている。もう一つ重要なのは、人が育つと同時にそれのネットワーク作ることだと思うんだよね。でネットワークって、他の地域とか他の文化とどうつながるかだと思うの。で地元のコミュニティを作るのももちろん重要で、僕それもすごい力入れてやってるけども、その地元のコミュニティが地元だけでとどまっちゃうっ ていう形だと多分今はなりゆかない、昔だったらそれでよかったと思うんだけど、それが他のコミュニティとどう結びついていくかっていうのが勝負のしどころで、それ経済的にもそうだと思うよ、長い目で見ていくと。これもでそのために重要なのは、他の地域とどう結びつくかで、日本国内で他の地域と結びつくっていうのもとても重要だけど、もう一つ重要なのは海外、自分たちと違う文化で、もちろんヨーロッパやアメリカを僕らはずっと見習ってきたから、そことの結びつきは結構あると思うんだけど、それでさえ今少なくなってるけどね。だけど俺はやっぱりアジア地域だと思う、身近だもん。でこれもやっぱり今排外主義ってことがとても言われてるけども、あのそれはね、気持ち分かんなくないよ。こんなに日本にいっぱい観光客が来て楽しそうにしてて無礼で、あのそういう人たちの無礼な様子見てるとイラッとくるよね。そんなの分かる、俺だってそうだもん。楽しそもそもね、自分と違うコミュニティが楽しそうにしてるのは面白くないんだよ、人って。別に異文化に限らずなんだけど、そんなもんを年中目の前で見せつけられたら排外主義的な気持ちになるのは分かんなくはない。だけどそれはさ、知らない赤の他人を見てるからそう思うだけで、友達ができると全然違うんだって見え方が。で、あの僕は本当にいろんな問題が起こるときに、大きな問題には対処できないよ、僕個人では。戦争とかね、もうどうしようもない、反対っていうのはもちろんできるけど、だけど例えばだよ、もしウクライナとかロシアに友達がいたらどう思うだろうっていう想像力で、僕は実際両方に友達がいた。どっちとも今コンタクト取ってないけどね。その時に響いてくる戦争の重みって違うと思う。あと今僕は台湾にも中国にも、ベトナムにもいろんな地域に友達がいっぱいいる。で台湾と中国の関係なんかやばいじゃない。で韓国にも友達がいて、で政治的には本当に難しいと思う、東アジアってね。でお互いに差別感情もあるし、だけど友達になっちゃうとそんなの別だからね、全然。でそういうのをみんなに俺味わってほしいと思うんだよね。あのなかなかそんな異文化の人と友達なんか普段生きててできにくいじゃない。だからそのチャンスを俺いっぱい作ろうと思ってて、だからなるべくあの大きなステージで演奏するアジアンミーティングみたいのじゃなくて、本当にライブハウスの人たちと交流したりとか、終わった後打ち上げで、一緒に交わったりとか、あとミュージシャン同士がね簡単に交われるような、そういう俺は地べたの交流って呼んでるけども、あの広告代理店が入って大きくやるんじゃないやつ、そういうのでもうなるべく本当に焼け石に水だって言われたらそれまでだけど、一人でも二人でもそういう人増やしたいと思ってて、だからねアジアンミーティングやってるんです。本編で今回来る人の紹介しなかったから一応紹介しとくと、リュウハンキル、ソウルから来てます。イエンジュン、彼は、ソウル在住、あそうじゃない、ごめんごめん、北京在住、それからユエンチーワイ、シンガポール在住です。そしてクアラルンプールに住んでいるコックシューアイ、素晴らしいボーカリストです。もう一人シンガポールに住んでいるシェリル・ウォン、今回はこの、5人を呼びました。なんで5人かというと、私が自腹でやれるギリギリてか、自腹だけじゃないよ、もちろんあの江ノ浦とかでお金出してもらってます。だけどもあのそれ以外のいろんなケアとかも含めると、自分個人でできるのはこんくらいがギリギリかな。しかも俺個人じゃできなくて、もう困りに困って周りの友達に頼んで、すいません移動のケアやってとかってお願いしてます。だからあのなんだろうな、そういう形で多分アジアミーティングのムーブメントって、僕個人がやると本当に数が限られちゃうし、知り合いだけになっちゃうけども、かつてUNCYや DJ スニフがやってたようなこともまた彼らとか他の人もやるかもしれないので、もうそういうのをやるなら俺もう協力を惜しまないので、あのなんかそういう形でなんて言うんだろう、大げさな交流じゃなくて、もう本当に隣の国同士のミュージシャンの交流、俺盛んにさせたいんだよね。音楽の種類なんかどうでもいいと思う、ただもう自分の好きな音楽じゃないと難しいから、あのどうしたってノイズ、アバンギャルド系、即興演奏系になるけどね。だけど例えば盆踊りでも本当は交流したいんだよね。マレーシアが実は盆踊りの最大の、人口国だって、知ってる？盆踊りやる人口が一番多いのマレーシアなんだよ。この事実知ってる？俺だからマレーシアでいつか盆踊り こっちから行ってやりたいんだけどね、本場チームで。あの日本の盆踊りがマレーシアに伝わって、マレーシア風の盆踊りになって何万人も毎年踊るらしいんだよ。あともう一つハワイ、ハワイも日本からの移民がやってる盆踊りがすごい盛んで、もう若い子たちのレイブみたいになってるらしいの。だから盆踊り交流みたいのも、まあでも俺じゃなくても誰かやるだろうな、岸野さんとか、スズメのティアーズとか中西レモンさんとか、その辺がきっとそういうのとつながっていくと思う。そんなのも本当に応援できればいいと思ってるけど、そんな感じで、俺は排外主義好きじゃないんだよな、排外主義じゃない方向を目指したいと思ってるね、というわけで大友義秀のジャムジャムラジオでした。ぜひぜひアジアンミーティングも見に来て、もう本当にちょっと見に来てくれるだけでいい、助かる、何しろほぼ自腹イベントだからね、本当に見に来てくれると嬉しいです、ということで大友義秀のジャムジャムラジオでした。